週刊デザイン通り。
週刊デザイン通り。
この番組は中国デザイン専門学校の提供でお送りします。
皆さんこんばんは。1月から始まりました新番組週刊デザイン通り。この番組は岡山を中心に中四国の気になる方々の対談やインタビューから今のデザインやアート文化をお伝えしたり、最新の展覧会やアート情報をお知らせする番組です。
デザインとは使う人が満足できるものを考えて作ること。デザイナーとは人を幸せにするものを作り上げる人。助け合い競い合う仲間たちとともにデザインの楽しさや喜びをたっぷり味わってください。中国デザイン専門学校。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは、
はい。今日も長船君と一緒にやってます、はい、小林です。
週刊デザイン通りです。
はい、よろしくお願いします。はい、だいぶ慣れてきましたけど、今日はねちょっと内容が盛りだくさん。
そうですね、
ちょっと早口かもしれません。
はい、ちょっとたくさんありますけど、
後半ちょっと喋りまくりますよ。
はい、はい、
で内容的にはですね、もう1月も終わりから2月に向けてという、この時期ですから、
はい、
ちょっとね天気も不順して、寒かったりちょっと暖かくなったりね。
そうですね、
ちょっと不安定な日々ですけど、
体調崩しそうなところもあります
ね。そうね、風なんかも心配ですけどね。
皆さん気をつけてください、ね。
はい、で相変わらず、インタビューと、はい、から情報レポートが、盛りだくさんなんで、ぜひその辺聞いてもらいたいんですけど、そこで今日はどうですかね、私たちの先輩いうか卒業生ですね、はい、まあ私は先輩じゃないですけど、登場してもらいますから、
はい、
その辺からまず聞いてもらおうと思います。で岡山の情報っていうよりも岡山をいろんな業種から見たというシリーズで今やってる一つの、今回もシリーズですね、
はい、はい、インタビューですね、
はい。それじゃあ、今日は、産経広告社、はい、西日本の、中谷明社長に、インタビューしてますので、はい、よろしくお願いします。中谷さんは実は中国全専門学校の卒業生なんですよ。
そうですね、大先輩です
ね、はい、これで、まあ、今関西の方に主に行って岡山ちょっとしか帰ってこないんですけど、その辺のところをしっかり聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日はですね、産経広告西日本の、中谷明社長に来てもらってます。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
中谷さんは実は本校の卒業生でして、もうずっと前からいろいろねお話とか一緒に飲んだりとかいろいろしてる中なんですが実は今産経広告西日本の全体を取り仕切る、まあ、社長さんということで、なんかしんどそうですね。
いえ、お疲れモード見える。
見える。
もだかみを本当って。
まあそういうことで今日はちょっとね広告業界というか、まあ御社が広告代理店ということもありますので、はい、その辺を切り口でちょっといろいろ岡山の話を中心に聞いてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね岡山といえばということで広告業界の立場というのもありますし、中谷さんも岡山出身ですけど、はい、今その会社の方が実は関西が中心の会社ですよね。
そうですね、
はい、週のうち半分以上そちらに行きたいという話ですので、はいはい、そうなってくるとそちらの目から見てですね岡山ってどうなんだろうっていうんで、うん、まあ広告的な話も含めて何かこうメリットデメリット何かありますかね。
まあ、メリットデメリットっていう部分よりは、まあ、やはりこの景気、まあ、これだけ悪い中で、うん、いわゆる回復力がどうなのかっていうことで言いますと、もちろんその関西圏も非常に厳しい状態ですけども、うん、やはりそれよりこう数年遅れて岡山の方がついてくるという、まあ、これは今までの流れで、うん、バブル期はその逆でした。そういうその早く元気になる、まあ、時間がどうしても後になってくるという、まあ、これは日本の中でもどこでもそうだと思うんですけども、うん、まあ、それとやはり、まあ、東京大阪大企業がある中で、まあ、岡山現地本社で頑張ってらっしゃる企業もたくさんあります、
うん、
元気ある あろうかと思うんですけども、まあ、やはりどうしても中小企業が多いという部分で、うん、まあ、元気がないなと、まあ、早く元気になってほしいなという、う
ん、今は結構もうそこですか、もうそこから抜け出しちゃうんですか。
いや、そこだと思います。あ、まあ、若干どうなのか、はい、ちょっと頭をもたげてきたかなという感じはあるんですけども、あ、はい、
いや、まあね、岡山県人って言ったらよく石橋を叩いて渡るという、
ね、いやいやいや、
県民説明
です、ね、はい
はいはい、もう昔から僕は学生時代からも聞いてる話ですけど、はいはいはい、最近どうなんですかね。
いや、まあ、最近といいますか、私もその、まあ、小林工場と年もほぼ一緒で、私も昔から聞いてるのが、もっと言えば石橋を叩いて渡る人の後を石橋を叩いて渡らないというその非常にこの
慎重すぎるというか
慎重な県民性だとは思っております。まあ、これは以前昔ありました帝国ホテルの喫茶が岡山にあったんですけど、まあ、そこの支配人が東京の方ですけど言われてた、まあ、それを今ちょっとふと思い出して、
いやいや、それはすごいですね。
ですけども、
それ未だにまだ、
まあ、その感じはありますね。はい、
その広告の世界で言えば、例えばその今ね、媒体が多様化してきてると思うんですけど、はいはい、ちょっとね、以前もお話聞きましたけど、新聞から雑誌、テレビ、はいはい、まあ、その他いろいろの、まあ、紙媒体もあれば、今流行りのインターネットですね、
そうですね、
それもありますけど、この辺はどうなんですか今。まあ、岡山っていうことだけじゃないかもしれませんけど、
うん、これはもう相対的にどこもそうなんですけども、4マス媒体はマイナスにあります。でその中でもその先ほど言われたインターネット広告、うん、まあ、これに関しては、一昨年ぐらいまでは2桁の伸びをしまして、で伸びてきてたんですけども、うん、実は去年の2月から秋口にかけては、うん、前年を下回っておるというようなことで、若干その限りも見えてきたのかなっていう気はするんですけど、ただまあ我々としてはまだまだこれから、まあ、ネット広告でありますとか、デジタル系の看板でありますとか、そういったところには生きる道をですね、まあ、見出しておると、う
ん、景気もでもやっぱり影響をだいぶしてるんですか。
あ、それありますね、うんうんうん、もう当然それが、うん、イコールになってますね、
うん、今の4マスっていうのは、何ですかね、
テレビ、ラジオ、新聞
、
うん、雑誌ですね、
雑誌か、あ、はい、そういう4マス
ですね、うん、
いやでもそれは大変ですけど、本当頑張ってもらわないと、まあ、我々もね、そういうところに送り出す人材を作っているんで、うん、学校としては結構そういう部分は就職なんかも今年は厳しいんで、
はいはい、
ちょっと感じるところはありますね。
そうですね、
はい、まあ、あまり暗い話してもしょうがないんですけど、今年以降ですね、なんか岡山で中谷さんの目から見て、
はい、
注目する何かありますかね。
まあ、やはりこれは、まあ、小林工場も携わっていらっしゃいますけど、この秋行われる国民文化祭、
あ、国民文化祭ね、
まあ、これは非常に大きな一つの目になるんじゃないかなと思っております。
これその、まあ、広告業界もそうでしょうけど、まあ、産業もね結構いろいろ関わるような話もしてますけど、
そうですね、
なんかいまいち浸透がね弱いと、はいはい、あ、これ言っちゃいけなかったかもしれませんけど、なんか結構いろいろ我々もそういう話は聞くんですけど、
はいはいはい、
うん、でも、まあ、
はい、そうですね、国体なんかに比べるとちょっと非常にマイナーな部分を感じますけどもね、
はい、まあ、何年かに一度に回ってくる大イベントですんで ね、
う
ん、
でね、
ぜひ成功してもらわなくちゃと思いますし、
そうですね、
他には何かありますかね、将来的っていうか。
そうですね、まあ、イベントではないんですけど、うん、まあ、この広告業界なんかの、まあ、こう流れの中で、まあ、まさに私なんかも取り組んでおるんですけど、先ほど申し上げたそのネットウェブ系と、それからデジタル系のものを融合させたようなもの、うん、それから携帯電話、これはもう特に、これからも携帯電話、
はい、
これを使っての新しい展開と、うん、いうことは当然考えております。
そうね、まあ、ウェブ系もそうなんですけど、携帯に対するコンテンツですか、携帯の内容ですね、
はいはいはい、
その辺 の、 結構ね、制作するなり、
うん、
まあ、もちろん運営も含めてですね、
はいはい、
そういう事業も結構うちは取り始めましたんで ね、
でね、
まあ、先生がそういうのは必要性があると言ってきて、はい、来始めましたんでね、そういう時代なのかなと今思ってますけど、
そうですね、
うん、なるほど、
まあ、ただそのコンテンツを作るときに、まあ、いわゆるどうでしょう、ビジュアルだけにこう取られるんじゃなくて、大切なのが何かっていうところをデザインしていくっていうことは、うん、まあ、瀬戸さんに、
まさにね、大切なところを、ね、デザインしていく、本当そうですよね、もう過去だけじゃないという時代
ですね。そうそうそうそうですね、う
ん、 まあ、ところで今日もこれからまた大阪ですか、神戸ですか、
ね、いや神戸ですね、
神戸もう大変ですね、本当
に。もう慣れました。
ほぼ毎週。
もうほぼ毎週。
もうね、本当。
なかなかじっとおれますけど。
いやでも本当関西とね、まあ、中国地方ですけど一番近い県ですからね、岡山県は。
そうですね。
そういう意味じゃ本当つながりも深いし、そういう意味じゃ中谷さん本当ちょっといろいろ頑張ってもらって、また我々にもいろいろ教えてもらったりですね。
そうですね。
からなんかイベントをね。うちとも一緒にやってもらったらいいと思いますし、以前ね千里で万博公園で
そうですね
やらせてもらったもあれも、なんか意味がありました、すごく、
私もあれは非常に意味があったかなと、でまたこのジーンズのね、岡山イコールジーンズっていうのが結構、世間にこう広まってるんだなっていう、その実感はありましたですね、
11月の時に11月の半ばでしたかね、万博公園で千里の大阪のですね、そこに展示させてもらったんですけど ね, ねこれは
エコフェスタ
ですね、エコフェスタですね、三家航空社さんの三家航空西野社さんの、まあ、ご紹介で参加したんですけど、まあ本当大阪人の底強さという突っ込んできますからね、
そうですね、
いい勉強させてもらいましたと、学生連れてきゃよかったなと、
そうですね、もうぜひ次は学生連れて
勉強させてください、
そうですね、はい、一本でも多くのジーンズを売るということ
で、そうですね、いや結構面白かったですね、
は
い、まあそういうことでまた今こういう番組ね始めてるんで、はいはい、またいろいろ情報があったらぜひ中谷さん、
そうですね、
教えてくださって、はい、思いますので、よろしくお願いします、
ありがとうございます、
今日はありがとうございました、本当どうも、
どうもどうも、失礼します、ありがとうございます。
中谷さんの、中谷社長でしたの、はい、インタビューでした、本当にね、いろんなことにチャレンジする方でして、
そうですね、
まあ、今関西の方からの目でね、岡山やから岡山のデザインや広告のねことを気にされてます、まあ、とにかく国分祭の話が出ましたから、その辺はまあ注目株じゃないかなとやっぱり言われてましたんで、はい、我々もその辺のところは、しっかりね見ていきたいと思います、はい、でまあ今日も、また1曲なんですけど、
はい、
なんか怪しい曲というのが多いですという噂なんですけど
そうですね、
今日はどんなのか
ラインナップがちょっと
あ、そうですか、じゃあまあ聴いてください、よろしくお願いします、
はい、デザインアート情報、
はい、第2コーナーですな、岡山デザインアート情報コーナーですが、
はい、
今日はですね、アイシショ
ー、アイシショー、
うん、もうそうですね3年前ぐらいからやってますかね、
知ってる人は知ってる、
そうですね、結構話題になってるショーでして、
はい、
岡山県出身の伊藤さんという方が、
はい、
若手の芸術家を育てるということ で、
あ、いいですね、
岡山県に、多額のお金を寄付されましてね、
あ、
その資金で、作家を展覧会してですね、賞を与えるという企画だそうです、
はい、
で、まあ、なかなか見応えの作家がですね今回も出てですね、
はい、
展示されてますんで、その中からまあ一等賞とか決まるみたいですけどね、
うん、
はい、今日はうちのね、おしゃべりのエース斉藤が登場しますね、
次、いやもう緊張してたみたいですけどね、
そうですか、あれでも緊張するんですかね、
はい、します、
いやびっくりしました、まあ、そういうことですからぜひ楽しく聞いてもらいたいと思います、
はい、
じゃあよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
中国デザイン専門学校の斉藤です、はい、今私は、天神山文化プラザ3階の愛師匠専攻作品展にやってきました、はい、今回はそこで、県文化振興課の川崎さんに、この愛師匠専攻作品展についてちょっとお話を伺っていきたいと思います、川崎さんよろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
はい、まずこの、タイトルがですね、
はい、
愛師匠専攻作品展ということで、
はい、
はい、ちょっと不思議な名前がですねついているんですけれども、はい、まずこの愛師匠というのは、はいはい、どういった意味でしょうか、
はい、愛師匠の愛というのは、この愛師匠という賞のために、ま、寄付をしてくださった伊藤健介さん、ま、伊藤さんは 京セラ株式会社の、まあ、創業者のお一人でして、はい、高橋市成和町、まあ、出身の方なんですけども、まあ、その方の寄付金をもとにこの賞を創設しております。そのためには愛という名前を付けさせていただいて愛し賞とさせていただいているわけなんですけども。
はい、わかりました。じゃあ、その伊藤さんのイニシャル愛っていうのがそのままタイトルになってるんですね。はい、
そうです。
はい、わかりました。今回でこの愛し賞というのは、3回目ということなんですけれども、はいはい、この作品というのはどのような、はい、ものがあるんでしょうか。はい、
まあ、賞の対象となる方を、まあ、推薦委員という方に、推薦していただきまして、はい、まず一次選考ということで、まあ、書類による選考をするわけです。はい、一次選考を通過された方が二次選考ということで、作品を1点ずつ出品いただきまして、まあ、今回の選考作品展に、まあ、出品いただいて、であとこの選考作品展の会期中に二次選考ということで作品をもとに選考をしていくわけです。で、まあ、県内外の、まあ、たくさんの推薦の方から、まあ、今回40人近く の候補者が推薦があったんですけども、その中から11名の方がこの選考作品展に出品をしております。愛し賞の、まあ、と言いますか、まあ、条件としまして、はい、まあ、岡山県にゆかりがあるということがあるんです。あ、はい、例えば出身であるとか、はい、それから、まあ、在住であるとか、はい、あるいは在勤とかですね、まあ、そういった方で、しかも18歳以上40歳以下の、はい、まあ、新進若手の美術作家という、まあ、そういう条件があります。まあ、そういった方を推薦の方に推薦をいただいていると、しかも今一番こう頑張っておられる方ですね、はい、そういった方々を お願いしているわけです。はい、
はい、
まあ、今回まあ、いろんなジャンルの作品があるんですが、まあ、ガラスとか、それから、まあ、彫刻もあり、写真も絵画もあるんですが、まあ、版画ということで今回小野光介さんという、まあ、これ倉敷市出身の方なんですけども、まあ、見た感じで版画とは到底思えないと。例えば、まあ、床にも置いているわけですし、大きさも非常に巨大ですし、4m×4m あります。しかもたくさんのパーツに分かれているということで版画とは見えないんですが、ただ技法的には版画の技法を使っていると。普通、まあ、版画の場合は絵の具を1回のして、まあ、するというか、まあ、シルクスクリーンとか、はい、そういった形で、まあ、吸って、まあ、作品を作っていくわけなんですけども、この作品の場合は1回するんじゃなくて色を変えながら100回ほどするんです。そしたら絵の具が層になってだんだんこう盛り上がってきますけども、で、一個一個が小さい粒になるような小さい穴の、版を作りまして、それに100回ぐらいするとその小さい粒のこうタワーというか、本当に小さいものなんですけど、虫眼鏡で見たらそれが層になっているというのが分かるんですけども、絵の具でできた作品ということになります。だから技法的には版画なんですけども、ちょっと見た感じではちょっと版画には見えないです。ただ見る方向によっていろんな見方がするというか、ちょっと変化して見えるんです。そういうところ非常に不思議な変わった作品ということですね。
はい、そう、松井さんですかね。はい、
松井絵里奈さんも倉敷市出身の方で、今東京芸大の院生ということですが、はい、松井さんの特徴は自分の顔を絵の中に描くんですが、はい、ただ普通尋常の描き方でないといいますか、非常に巨大で、しかも毛穴一本一本まで描くという、一個一個まで描くというか、
産
毛まで描いているというか、でただの顔だけでなくて、例えば今回でしたらマンモスがあったりウーパールーパーがあったりとか、いろんなものがこう組み合わさっているというか、でしかも絵画なのにから、まあ、音が出る仕掛けも中に組み込まれているわけですね。
はい、
非常に変わった作品で、まあ、見た感じびっくりします。かなり全国的に活躍もされている方で、フランスのカルテ財団が作品を購入したいことで新聞に載っていったりもしましたけども、
はい、
まあ、結構有名な方ですね。
はい、どうも川崎さん、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、最後にですね、はい、ちょっとこれを聞いている方にちょっともう一度開催期間とあと場所の方をちょっとご説明いただけたらと思うんですけれども、
はいはい、会期は今月の31日日曜日までです。で、会期中24日は12時で、一応終わりになります。
はい、
で25日月曜日は休みとなります。で、時間は9時から午後5時までです。よろしくお願いします。
はい、わかりました。川崎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さっきの、レポートいかがでしたでしょう。今日はあの、ね、天神庵文化プラザでやってる愛師匠の、結構愛師匠っていうの皆さん分かんなかったかもしれませんけど、結構あの若手の、ね、作家を、発掘するというか、岡山県が積極的にやってるあの展覧会ですね。この中から、1名決まってですね、愛師匠があとあの優秀賞決まるんですかね、ということになってます。ぜひ皆さん来て見に来ていただきたいと思います。展覧会はですね、まあ、今月末までですね、1月31日の日曜までですので、場所は岡山県天神庵文化プラザいつものところです。ぜひ、見に来てください。よろしくお願いします。はい、それじゃあ次ですね、毎度おなじみのようになりましたけど、中国デザイン専門学校の情報コーナーです。はい、今日もまた元気な、たくさん来てもらってます。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
元気っすな。
はい、ありがとうございます。風邪もひかずに頑張っております。
で、ね、はい、で今日はちょっと結構いろいろ伝えるもんがあるらしい
んで。そうですね、盛りだくさんでございます。
はい、じゃあ最初にあの私聞いてるのはですね、説明会の話がありますね。はい、はい、お願いします。
はい、先日お伝えいたしました社会人の方を対象とした奨学金制度、こちら本校のウェブサイトにてアップしておりますので、ご覧ください。で、追加の、説明会が決まりましたので、こちらの方でご説明いたします。で、夜ですね、説明会を2月3日と2月24日ともに水曜日、7時から8時
1時間ね、
はい、会社帰りに寄っていただける時間に設定しておりますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。
これメインは、社会人、大学生、短大生、専門学校生、いわゆる短期コース編入のことね。
そうですね、
もちろん高校生は行ってもいいの。
はい、はい、もちろんですので、まあ、一度お問い合わせいただいて。
お問い合わせね、
はい、であのご相談いただければと思いますので。
わかりました、
よろしくお願いします。
は
い、ま
あ、問い合わせ先はあれうちのサイト見てもらえるね。
そうですね、
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
2つ目、展覧会の情報ですね。
はい、はい、本校がこの時期にですね、卒業制作展を毎年行っております。うんうん、で、服飾専門課程は2月にですね、市民会館で大きなファッションショーをしてたんですけども、
今まではね、
はい、うん、今年は、本校が75周年を、去年の秋にですね、イベントいろいろ様々やりまして、その中でファッションショーもやって行いましたので、うん、今年の制作展の方は服飾専門家庭と造形専門家庭の合同の展覧会となります。
ちょっと賑やかやな。
そうですね、場所はの方は岡山県天神山文化プラザ、2月16日から2月21日までとなっております。うん、今までにない形ですので、かなり見応えはあるかと思います。
まあ、服飾いうかファッションは実はプロダクトですね。
そうですね、
いい作品が並んで賑やかになると思います。はい、ぜひ見に来てもらえ
たらと思います。はい、こちらの方もよろしくお願いいたします。はい、
これ最後に何かあの発見があったそうです。
はい、発掘いたしました。プレゼントコーナー、
はいはい、
やっとプレゼントコーナーなんですけども
、
はい、今流行りのですね、エコバッグをご用意いたしました。今回は香港のオリジナルのエコバッグ、はい、それは
いつ頃のやつなの。最近、
最近です。
ほんまかい。
はい、しかしですね、これ3つ限定のなっておりますので、
3つしかないんだ。
はい、香港のオリジナルのですね、デザインした、ステッカーとあと缶バッジを、つけておりますので、かなりこれレアなものです。はい、申し込みの方はウェブサイトのインフォにて、早い者勝ちとなりますので、どしどしご応募いただければと思います。
はい、じゃあそうです、よろしくお願いします。
はい、今後ともお楽しみにしていただければ。はい、
ありがとうございました。どうも
ありがとうございました。
デザインとは、使う人が満足できるものを考えて作ること。デザイナーとは、人を幸せにするものを作り上げる人。助け合い、競い合う仲間たちと共に、デザインの楽しさや喜びをたっぷり味わってください。中国デザイン専門学校。
はい、じゃあタグさん変わりました。エンディングですけど、
はい、
いよいよ4週目月が終わりますけど。
そうですね、
もうお世話になりました。
いやいや、もう
1月終わってないけど、本当に、
は
い、
まだまだこれからです。
まあ、なかなかね、レポートも、幅広くなってきましたし、
はい、
まあ、来月はね、東京なんかも出てくるかもしれない。
あ、
はい、ちょっと出張があったんで行ってきましたんで、
はい、
それも載せます。
楽しみにしてます。
だからちょっと大物 の、 あのインタビューも入りましたんで、やりますんで、ね、よろしくお願いします。
はい、
それじゃあ、今日は、内容盛りだくさんでしたけど、
はい、
また次回に、楽しみに聞いていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。
この番組は中国デザイン専門学校の提供でお送りしました。